2024年12月11日水曜日、時刻は午前8時19分を過ぎたところです。さて、数学する人生第3章、情緒とは何か。その前回に続いての文章がこうなっております。次に近代日本美術館へ行った。もう一度、次に近代日本美術展へ行った。私は日本画の部を3度繰り返してみた。そして横山大観の演母規範と河合玉堂の彩雨とを選んだ。絵の寸法はともにあまり大きくない。演母規範、横山大観の演母規範は小小八景の一つである。小小八景、中国の、まあ、日本で言えば近江八景と同じようなある地域の八景のことを指すようですね。それの一つだということです。もう一度、私は日本画の部を3度繰り返してみた。そして横山大観の演母規範と河合玉堂の彩雨、彩りの雨、彩雨とを選んだ。絵の寸法はともにあまり大きくない。演母規範は小小百景の一つである。土井万水が万里の長城を読んだ詩、ポエムの詩の一節に、母春の恨み、他がために、霞もむせぶ夕まぐれ。母春の恨み、他がために、霞もむせぶ夕まぐれ。という句がある。この絵は母春の恨みとでも名付けたいような詩情そのものを描こうとしているのであって、その作者の意図が十分に成功している。懐かしさがゆえに悠久なのである。この絵は日本的詩、ポエム、詩の代表である。彩雨、河合玉堂の彩雨はそれとはすっかり趣が違う。この絵もぜひ一つの添えたいのは、この絵もぜひ一つ添えたいのは、演母だけでは寂しすぎるのである。画面は一面にリングで煙っている。リング、長雨ですね。画面は一面にリングが煙っている。その奥に紅葉と常緑樹が混ざり合っているのである。前景に水車と百姓屋、百姓の家、水車と百姓屋とがあって、百姓目、百姓女、百姓目が二人いる。儚いがゆえに美しい人の世の秋である。この作者が描こうとしているものは、日本的歌、歌謡の歌であって、それが実に細々と美しく描かれている。前者、大観の演母規範、前者が情緒の中核ならば、玉堂の彩雨、これは情緒そのものである。選び終わって、私は洋画の部へ行って、今一度三木場、坂本重次郎の三木場の前に立った。 絵はあくまでも簡素化されていて、色調は実に美しい。それに何よりもこの絵は一頭の親馬と二頭の子馬とを描いているのであるが、その内部的つながりの緊密さが自ら外形的調和となって現れて絶妙というほかはない。私は今一度演母規範と細部との前に立った。そしてこの三つの絵の印象だけを大切に、大切に描きつつ木戸に着いた。私はすっかり満ち足りた気持ちであった。もう一度最後のところ、ページがうまくくれなかったんですが、最後のところ、私は今一度演母規範と細部との前に立った。そしてこの三つの絵の印象だけを大切に抱きつつ木戸に着いた。私はすっかり満ち足りた気持ちであった。となっておりまして、ここで一旦切っておこうかなと思いますね。岡清はこの大観の演母規範をポエム、で玉堂の細部をソングと言っていいんで、歌ですね、ポエムとソング、歌、日本的歌で、大観の方は日本的詩、細部は日本的歌と捉えてるわけですね。で三木馬については、その内面的つながりの緊密さ、親と子のその内面的つながりの緊密さが自ら外形的調和となって現れて絶妙というほかはない。目に見えないその緊密さが目に見える形になって調和となって現れているということですね。それがもう絶妙であるという、まあこういう感性をまあまあ、あのそれはあの凡人にはなかなか持てないと思いますがすごいなと思いますね。といったところで、時刻が8時27分になったところです。以上です。